私が一番こう4年間やってきたのはですね、稲の遺伝子暗号解読の研究を実は過去4年間ぐらいやってきたんです。で、なぜ稲かっていうと、私は農学部を出てるっていうことを思い出しました。私は日本の農学部を出たんですけど、その後ですぐアメリカの医学部に行きましたんで、もう忘れておりました、農学のことを。しかし私はもう稲のタンパク質の研究をやってたんですね、35年ぐらい前。それで、実は今から5年ぐらい前かな、ぐらい前に筑波大学を定年で辞めました。まあ、年が分かりますが、定年がいつということを言ってませんから。その時にどういうふうに考えたかというと、私の人生はこれから始まると思いました。その人生がこれから始まる。若い学生さんは先生、無理してますねって言いますが、なぜかって言いますと、私は18で大学に入って、63まで大学しか知らないんですね。もう落第に落第を兼ねて、やっと卒業。私の人生これからだと思ったんです。なぜそのことを思ったかというと、私の物理的な年齢は絶対変えられないんです。しかし私は10年ぐらい前から、あなたの思いが遺伝子の働きを変えると言ってきたんです。あなたの思いが遺伝子の働きを。ということは、私が63定年になった時に、もう私の第一の人生はこれで終わって、次は第二の人生だと考えるか、いや、私はやっと社会人に1年目になって、私の人生がこれから始まるかという私の思いは、私の遺伝子に影響を与え、働きに影響を与えると思ったわけです。それでですね、私の定年体感パーティーっていうのを開いてくれるんですけど、じゃあちょっと名前を変えてくれと。私の新しい門出を妖怪にしてくれ。定年体感の時にそんな名前を付けた先生は初めてなんですね。私も新しい門出を妖怪にしてくれ。と、私の人生これから始まると思った。始まると思おうと思ったんですね。何やるかは決めていませんでした。しかし何か役、皆さん、国民の人に役立つ研究をやろう。なぜなら私はないこと国立大学に乗ったわけです。ということは皆さん方の税金で養ってもらったけど、だから少しその税金を養ってもらってきたのは少しお返しをしようと。役立つ研究をしたいと思って。で、3ヶ月ぐらい経って、私はある新聞を読んでショックを受けました。稲の遺伝子暗号解読をアメリカのベンチャー会社がやる。人の次は稲だっていう宣言をした。ショックを受けました。このベンチャー会社はですね、世界最強軍団であります。人の遺伝子暗号解読ではすごい力を発揮して、この1社だけで世界中の遺伝子暗号解読チームを相手にするぐらいの力を持っている。ここがアメリカのすごいところですね。ベンチャーで何百台という遺伝子、最新の遺伝子暗号解読機を揃えて、そして大型コンピューターを入れてですね、すごい会社が人の次は稲だって言ったわけです。で、私はこれを読んで許せんと思ったんですね。なぜか許せんかというと、稲は日本にとって特別な食べ物なんですね。で、私どもの祖先が2500年も稲作をやってきたということが、日本人の考え方とか生き方とか、アイデンティティと深く結びついてる。だから稲作はまさに文化の遺伝子なんですね。これをアメリカのベンチャー会社が全部やる。ベンチャー会社がやるってのはどういうことかというと、全部特許を取るということになります。そうすると日本がこれからですね、遺伝子を使って品種改良をやるときに、全部アメリカに特許料とか実証料を払う。許せんと思ったんです。で、血が騒いだんですね。農学部という心と、まあ、遺伝子が騒いだっていうのは。よし、日本でやろう。決心はしたんですけど、私はもう大学出てますよね。だからまず実験の場所がない。それからヘルプしてくれる人もない。しかし私は実験は研究は心定めが第一やって言ってるから、心を定めなかったのまずその人がやると。やれるかやらないかはもうやると決めたんだ。そしたらちゃんと助ける人が出てくれてはですね、総理官邸に行こうって言われた。総理官邸なんて行ったことがない。だって研究で総理官邸なんか行ったらダメなんですわ。しかしこれも非常事態であると。自民党の当時の政調会長に会えと、某有名な首相に会えと、そしてこの実情を訴えろ、このままでは日本が負けますよと、稲で負けていいんですか。で、ちょっとオーバーに言えっちゅうわけです。で、私は言います。そしたらですね、やっぱりその日本のトップの人はすぐ分かりました。稲は負けたら困るって。で、これからやって、日本は勝てるのか。勝てます。予算をつけてください。 でも来年度の通常予算ではダメです。もう1年遅れたらなんぼ頑張っても、それはもう日本は負けます。すぐ補正予算でつけてください。そしたら勝てます。って言ったら、向こうはですね、私の考えが本当に勝てるかって念を押すんです。また勝てますって言うんです。しかし本当は勝てるかどうかわからない。研究中はやってみなきゃわからないんですか。しかし向こうはこちらの顔を見てるわけです。そんなこと分かってるわけですね。しかしこちらがどれだけ真剣かっていうことを見てるわけです。ね、勝てるかもしれないところは聞こえないように言うっていう。これは私の研究の現場ですね。何度も経験しました。だから研究というのは人のやらないことをやるわけです。だから客観的に言いますと、それはできるかもしれない、できないかもしれない。そんなこと思ったらまず研究、大きな研究ができない。できるとリーダーが心を決めなきゃダメなの。自分のアイデアと自分の技術と幸運を信じなきゃやれない。だからさっき言ったように心定めが大事だ。これが私ども言うですね、夜の科学なんです。科学にはですね、表と裏、昼と夜があるんです。昼の科学というのは私どもが講義をしたり教科書を書いたりするように、客観性、理性、知性が必要なんです。しかしこれは科学の表だけなんです。ちょうどコインの裏側のようにですね、夜の科学があるんです。夜の科学って何かというと、昼の科学が客観性に関して、夜の科学は主観型の主観、私はこう思う、証拠はあるんだ、証拠はないんだって、私がこう思うんですね。それから夜の科学はですね、昼が理性、知性、夜は感性、直感、霊感まであるんです。これをあんまり言うと私ども値打ちにかかりますから、昼間は理屈に合うことだけを言ってるわけ。しかし大発見の目はですね、全部ナイトサイエンスから来てるんです。これ私ども前の学長の江崎レオナっていう人が言っておりました。江崎レオナさんのすごいところは、この人は30年前にノーベル賞を取って、ひょっとしたらもう一回もらうかもわからんっていう、私どもの前の学長であります。実はこの江崎さんを IBM からスカウトするのに私は深く関与いたしました。もう江崎学長誕生物語っても1時間半喋れますが、なんか江崎さんはですね、大発見の目は全部ナイトサイエンスから、感性、直感、霊感、しかももう一つ天の味方という幸運がつかなければ大きな仕事にならない。この前小柴さんに会いました。物理の科学は山間であるって言ってました。いや もちろん山間だけでは科学にはならないんですけどですね、あの人は非常に面白い話をしてました。あの人はニュートリノを発見したんですね。ニュートリノっていうのは、その大爆発が今から17、18年前に起こったの、大爆発が。で、それが彼の停電の直前に飛び込んでいくんですよ、停電の直前に。しかもですね、あれは非常に大きな装置がいるんです。だから予算がもう捕まらないもので、予算はカットされて、もう毎日4時になったらもう観測を打ち切らなきゃダメだ。もう予算がないから。その日に限って、なんでか知らんけど、1時間延ばしたの、5時まで。4時半に飛び込んできたって言うんです、あのニュートリノが。で、それをもしミスしたら400年間来ない。ものすごいラッキーですね。もちろん、あの人がちゃんとそういう仮説を立てて、多くの装置を待ってたんですけど、待ってたって来ないかも。観測時間がもし1時間延長しないか捕まらないかもわからない。科学にはこういう話がたくさんある。しかしこれあんまり普通は言わない。まあ、ノーベル賞をもらって後で言うのはかっこいいですけどね。だから例えば田中浩一さんの仕事だって、島津の、私も大学の白川さんの仕事だって、あれは全部最初は間違いだったんですよ。間違い。